あとですね、ちょっとキャスティングのことで伺いたいんですけども、シュウチャオちゃんはもうすでに企画段階から決まっていたということなんですけども、昨年私もインターネットで見たんですけど、主役を公募、インターネットで公募してましたよね。男の子の方はそこの中から選ばれたんだと思うんですけども、彼を主役にした一番のポイントっていうのはどんなところにあったんでしょうか。
其实原因很多个，那一方面是林辉敏他本来就跟一般他的年纪的小男生不太一样，他比较稳，他比较沉稳，他比较不害怕，他比较不害羞，他有一个天生的一种表演的一个能力在。那同时他的眼神是复杂的，我觉得就是说，当我在找演员的时候，我会往往去看他们的眼神。那他的眼神是有一种，他是一个很阳刚的一个小男孩，但是他在那个阳刚背后，他有他的一个脆弱在。那这个是我还，我很欣赏的一个样貌，尤其是在这个故事我所需要的男主角身上。那但是就是其实最后有一个也还蛮大的原因去选择他，除了他的表演能力跟他的整个外貌，我觉得很符合。之外，最后有一个原因是，我们在确定了是徐娇之后，我们其实也有差不多五六个男生是我们都还蛮喜欢的小男生。那有一次我们就是让徐娇来台湾，那时候还没有开始正式的前置，让徐娇先来台湾，然后让他跟每一个男生对戏，一个一个对，就每一个就是周宇杰的候选人这样子，然后就是自我介绍，然后可能就是开始有一些模拟训练，然后再试一段戏这样子，每个人都试，然后每个男生都跟他试同一段戏这样子，一整天下来，那一整天下来之后，我们其实就有问徐娇，就是说他自己觉得哪一个男生是他觉得最像他想象中剧本里面的周宇杰。然后徐娇那时候就回答林辉敏，我觉得他的这个直觉，他的这种感觉其实也影响我非常多，因为毕竟到时候拍摄的时候是徐娇要跟他对戏，那我一直觉得就是说，当演员他们对于要跟他们对戏的那个人是有好感的，是有一个安全感，或甚至于就是说是有一种舒服的感觉的时候，这两个人在一起的一种化学效应，它会是更自然，然后更迷人的。因为我觉得小孩子他们比较骗不了人，就是如果他不欣赏这个人，他跟这个人在一起的时候，你就感觉得到。对，所以那时候其实就是最后也是选择林辉敏的一个蛮大的原因，也是因为就是其实徐娇也有选择他。对。
林辉敏君、あの男の子の役者さんなんですけども、彼を選んだ理由というのは、彼は一般のあの頃の年代の男の子と違って、非常に安定感のある非常に落ち着いた男の子だと思うんですね。でまたもちろん彼自身に天性のこう演技の能力があるというふうに思ったところが一つあります。でまた監督は役者さんを選ぶときに必ずその彼の目がどういうふうにこう語りかけるかというその目線のところをよく見るんですけれども、彼自身のその目線、こう目の力というのが非常に複雑なものを持った男の子だなというふうに思いました。でまた彼のその目の力の中にすごく強いものあるんですけれども、またさらにその奥の方にこう少し弱い崩れ落ちそうなところというのもあって、そこは素晴らしいなというふうに思ったところです。また彼の外見というのも自分のそのイメージに合っていたというところも大きいです。でまたシューチャーが決まった後ですね、自分たちが気に入っていたまあ男の子はやはり5、6人ぐらい残っていたんですけれども、実際に映画がスタートする前にシューチャオに台湾に来てもらいまして、彼らその残っていた 5,6 人の男の子一人一人と一緒に演技のテストをしてもらったんですね。でまず一人一人が自己紹介をして、同じその部分をテストでこう演技をするということを1日繰り返したんですけれども、最後にシューチャオに、あなただったらその自分が読んだ脚本の中でこの男の子に一番ぴったりくる男の子は誰だと思うっていうふうに聞いたところですね、 林慧敏君を選んだというのが、まあ、かなり大きなところで、やはりあの子供っていうのは騙せないので、自分の気持ちに非常にあの素直で騙せないところがありますから、彼ら自身2人で一緒にあの演技を、まあ、あの映画の中で演技をしていくわけですから、彼らがお互いに気持ちがこう通じ合うという、あの安心感のある相手というのが一番いいだろうと思いましたし、そこでその2人が起こす化学変化みたいなところが一番素晴らしいものになるではないかなというふうに思ったので、そういうところで、まあ、シュチャオがあのリン・ホイミングを選んだというところも非常に大きな影響の一つです。
なるほど。それからですね、先生役にメイデイのシートが配役されているんですけども、あの私も以前あの5月の恋を拝見して、あ、シートっていい演技をする人だなとは思っていたんですが、今回シートをあの役にキャスティングされたのは、メイデイが主題歌を担当するということと何か関わりがあったりもするんでしょうか。
有关联性、但是一样都是先从角色开始。我在写剧本的时候就有写了一个就是班导师的这个角色这样子。那当初其实开始在想说谁能演出班导师的时候，我想到了石头，因为之前跟五月天他们合作过，帮他们拍摄 MV， 然后其实在认识他们的过程中，我就一直觉得石头是一个会演戏的一个音乐人这样子，然后所以也会一直想说有没有什么机会是可以找他来演戏。那刚好这个角色不大，然后我觉得就是他来演出一个老师还蛮好的，蛮符合的，我就找了他。那找了他演出之后，其实当然他们的唱片公司就对这个案子就开始比较更多的一个关注这样子。那唱片公司他们就提出说，就是我们电影有没有主题曲，然后如果没有的话，要不要来由五月天来帮我们写这首主题歌这样子。所以是先找了石头演出之后，才有了就是说我们的主题曲由五月天来帮我们写，然后他们都是就是看过电影的毛片之后，那个阿信他才就是下去写歌词，然后曲是石头写的曲，这样子，对，所以他们就是是真的就是为了这部电影而写的一首歌，对。
関係はあります。ただですね、あのまずやはり役者さんから来てるんですね。脚本を書くときに先生の役というのをもともと脚本の中にも取り込んでいまして、でこの先生の役を誰が演じたらいいかなっていうふうにこう考えたときに、 MV で実はあの監督自身がすでにメイデイと一緒に仕事をしたことがあって、その時に須藤は非常にあの演技がよくできる、非常に演技力がある方だなっていうふうに思っていたので、それであればこの先生の役に須藤にこう演じてもらったらとてもいいんじゃないかなって、彼 の, あの雰囲気にも非常に合っていますし、とてもぴったりくる配役になるんではないかなというふうに思いました。それでまず須藤にこの役柄で演じてくれませんかというお話をしました。そこでレコード会社の方からですね、その話を聞いたところ、じゃあ主題歌が決まっていないんであれば、じゃあメイデーに主題歌をあのやらせてみたらどうですかという提案が来まして、そこで主題歌をメイデーに書いてもらうということに決まりました。なので、須藤が配役として決まった後、今度その後にあのメイデイの主題歌というのが決まったという経緯があります。でもちろんあの主題歌なんですけれども、やはり映画の初稿ですねを見た後にアシンが歌詞を書き起こして、まさにこの映画のために彼ら自身がもう一度全く新しく作詞作曲をしてくれた曲ということになります。
本当にあのメイデーらしい曲であり、本当にこの作品に合った素敵な曲だと思いました。でラストシーンのことでちょっと伺いたいんですけども、原作では本当に最後の1ページの女の子が成長して1枚の絵を見てる、あの絵ですね、ポスターにあるあの絵を見てるっていうだけの1枚が展開して、あのフランスでのエピソードになっているんですけども、そこら辺をどのようにあの一枚の絵からあの展開をお考えになったんでしょうか。
其实我看到书里面的最后那一章的时候，对我来说是一个，就拍摄上面对我来说是一个出国的好借口， 因为我看到长大的女孩她看的这幅画的时候，那幅画在纽约，她在纽约的当代美术馆，在 MoMA。所以我那时候就一开始我是想到很开心说，这部电影最后我可以去曼哈顿去拍摄这样子。那但是后来是剧本写着写着，其实我发现到说，因为剧本跟书的不同，所以到了最后这个少女长大后她有没有看到梵谷的真迹这件事情其实不是那么重要了，而她该看到的好像应该是回到一个拼图的一个概念，对。然后所以那时候就突然觉得，就是说其实是不是在纽约也不是很重要，那如果不是在纽约的话，我是不是能够搬到另外一个城市去。那也是一样，我觉得在写剧本的过程当中，因为小女孩的妈妈跟法国跟巴黎一直都是有一个连贯性的，然后我又希望在最后的时候我还是可以去稍微说一下，就是这个家庭后来发生些什么事情。所以我就觉得那自然而然，其实如果这个家庭要在未来再有另外一个团聚的话，那再适合不过的城市应该就是巴黎了，对。所以就因此有了这样子的一个想法。
実はジミーさんの最後のシーンというか最後の絵を見た時にですね、ああこれはもうこの映画で出国して海外に行って撮れる非常にいい言い訳だというふうに自分ですごく喜んじゃったんですね。でジミーさんの絵の中ではニューヨークのモマで成長した後の女の子が絵をゴッホの本当のリアルな絵を見ているというものだったんですけれども、あこれだったらじゃあマンハッタンで撮影ができるななんてその時は思っていました。ただですね、実際に自分が脚本を書き始めていく、まあ、脚本を書いている中で実際にこの女の子にとってゴッホの本物の絵を見たか見なかったかというのは実はあまり重要ではないんではないかなというふうに思ったんですね。なのでもともと自分が設定をしたやはりパズルに戻っていくというところにやはり考えが及びまして、でまたニューヨークでそのゴッホの絵を見るということがこともまあ重要ではないというふうに思ったんですね。なのでその場所というのもニューヨークではなくてまた別のところでもいいんではないかというふうに思ったところ、やはりもともと少女のお母さんがフランスのパリと非常にずっとこう強い関係を持っているという設定でしたので、実際にそのフランスパリにつなげてというふうに自分で考えました。でまた未来少しこう時間がかなり経った後この家庭に実際に何があったのか、でこの家族がもう一度集まるという状況になった時にやはりフランスで再会をするというところが一番ぴったりくるんではないかなというふうに思いまして、ああいったエンディングに変更しました。
でその成長した少女をクイルーメイさんが演じているんですけども、これはもう最初に脚本の段階から監督はクイルーメイさんをイメージしていたんでしょうか。
是后来才想到直接找小美来演出，就是电影里面长大的小美。可是其实在想到她之前也没有想到什么人，那时候就还没有去想那个角色。然后会想到桂纶镁，也是其实跟桂纶镁认识一段时间了，那只是一直都没有一个合作的一个机会。那我觉得这一个案子其实很多演员的选择多少都有我自己本身的私心，我想要跟这个演员合作，然后我觉得刚好如果他适合的时候我就找他来。不论说是石头的老师也好，还是曾江演爷爷，其实都有私心的。对，那桂纶镁的部分也更是，而且也是一个刚好就是那个巧合，就是我在写这个剧本，在帮小女孩取名的时候，先就是她的小名就叫做小美这样子，然后到了就是开始要想谁来演出的时候，就很自然的就想说，那就找桂纶镁来演出这样。对，
成長した後の小美、女の子の役柄をグルメさんに演じてもらおうと思ったのは、実は初めの方ではなくて結構。 後になってからです。でこの役柄を誰に演じてもらおうかなっていうのは実はなかなか思いつかなかったんですね。でグエルメイさんとも一緒にまあ仕事をする機会はなかなかなかったんですが、でも彼女と知り合って結構長くなっていて、どこかいい機会はないかなっていうふうには思っていました。である意味今回のこの星空の中で役者の配役という意味では自分の勝手な楽しみみたいなところもありまして、自分がやってもらいたいなと思う役者さんにぜひ演じてもらいたいなということで、周東さんもそうですし、前ジャンさんがおじいさんを演じたというのも全てそうです。でもちろんグエルメイさんに関してもそうで、シャオメイというこのニックネームですから、やはりもう自然に、あ、じゃあそれだったらグエルメイさんに演じてもらうっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思いました。
なるほど、見ました。そしてチェン・ヨージェ監督と大変親しいということで、見えないところでいろいろ協力し合ってるというお話を伺ってるんですけども、今回もチェン・ヨージェ監督はその見えないところでの協力があったのかどうかということを聞きたいと思います。っていうのは実は一昨年ヤンヤンの時にチェン・ヨージェ監督にインタビューしたんですけども、その時に奥様の出産があって、その時にどうしても一日現場を開けなきゃいけないっていうことで、その時にリンダ・オエンに一日お願いした、でもそれは絶対に映画を見てもどこがその部分だかわからないってチェン・ヨージェ監督は自信を持っておっしゃっていたんですけども、そういったエピソードも伺っているので、ぜひお二人の協力関係がこの星空にどういうふうにあったのかを知りたいと思います。
星空の部分其实因为友杰他比较，他最近比较忙，因为他生了两个孩子，所以他需要就是很忙碌的去工作赚钱这样子。但是星空其实在写剧本的过程当中，其实也是一直有跟友杰讨论这样子。就是我写完一稿的时候，我都会给他看，然后他会给我他对于这个剧本的意见。或甚至于我们其实在做 casting， 在做选演员的时候。我们的那些素人演员在上课的时候，其实我也是有请友杰过来帮我看一下小朋友，看哪些他觉得是，就是他觉得适合这哪一个角色的。所以其实在前置的过程当中，他都有帮助蛮大的忙这样子。对，那到了后面当然拍摄跟后期就比较就没有，那尤其是像其实剪接的时候，我跟他都尽量不去看对方未完成的东西，因为其实我们那时候到了那个阶段的时候，我们都觉得，彼此的身边已经有很多朋友可以给很多意见了，那我们还是希望就是说，把那个最后看完整电影的那个感动留给我们自己这样子。所以其实像养羊整个拍完了之后，后面的剪接那些我就完全没有参与，然后我就刻意不去看初剪或是毛片，我就是希望我的那个工作，帮助的工作结束了之后，我再下一次看到养羊的时候，就在电影院看到完成 的作品这样子。那星空也是一样，就是当前面有杰这些都帮完了之后，剪接的过程他就没有来帮忙，他就希望说，他再一次看到星空的时候就已经是整部电影完成在电影院这样。对，
実はずっと一緒に協力をしているんですけれども、進行に関して言うと、最近前陽寺監督はですね、子供お子さんが2人生まれていますので、非常に忙しくされていて、もう一生懸命稼いでお金をね、お家に入れないとっていうことで頑張って仕事をしています。ただ実際にその映画が撮影する前などは非常にいろんなところで協力をいただいていまして、ずっとやはり脚本を書き上げた、まあ1本目2本目書き上げたところです、必ず彼にも見せてどういうふうに思うなんていう意見もいただいていましたし、またキャスティングのところで今回素人の役者さんを起用していますので、その素人の役者さんの様子というのをですね、前陽寺監督にも見に来てもらって、実際にどの役に合ってると思うなんて話もいろんなところでそのアドバイスをもらったりしました。ただ実際の映画の撮影からポスプロの間というのはほぼ彼の協力はほとんど得ていません。特に編集に関してなんですけれども、編集の部分というのは一切お互いに必ずも関わらないことにしているんですね。というのはやはり完全なものになる前の 映画というのを先に見せるというよりは、やはりもう全て完成した形になってからお互いにその感動を残しておいて、最後にお互いにこう見ようっていう風な取り決めというか約束になっています。でヤンヤンの時も同じような状況で、やはりあの編集が始まってから一切関わらず、ヤンヤンの完成をしたあの映画で初めて見たということです。で星空に関しても全く彼と同じような状況で、編集などは全く関わらず、最後の映画を完成した後彼に見てもらいました。
他是有杰士看完剧本，他是有说他想要演老师的那个角色，但是我说那个角色我还是想要找石头。对，
脚本を全陽介監督が見た時に、ぜひこの先生の役をね、俺にやらせてくれなんて言われたんですけれども、それは断って、やはり俺はこう須藤にやってもらいたいからっていうふうに断りました。
そうですか。わかりました。であの最後に気になる次回作ですね。まだあの新婚の公開が始まったばっかりで、お考えが至ってないかもしれませんけど、あの漠然としたものでも良いので、次はどんなものを撮りたいとか、そういう構想があったら教えてください。
确实没有一个确切的想法，但是因为我的个性，所以我相信我的下一部应该也会跟星空是很不一样 的电影这样子。我下一部片的题材应该会再黑暗一些，应该会比较成人一点。然后拍摄上面应该也不会是像星空这样子的一个规模的。我想要再回到比较独立制片学生拍摄的那种感觉的一个方式，再去完成下一部电影这样子，就是想再做一个完全不一样的东西。对。
もちろんあの公開になったばかりなので、かなり具体的な次回作のアイデアというのはまだあの持っていないんですけれども、やはりあの次回作は星空とは全く違う映画になるというふうに思っています。もしかすると少しこう暗い部分があるようなお話になるかもしれないかなというふうに思っていますし、またあの規模も、映画の規模自体も今回の星空のように大きなものではなくて、やはりあの学生の映画作りだったり、まあ、インディペンダンス系のこう自分たちで撮っていくというスタイルに戻したいなというふうに思っています。
そうですか、わかりました。ありがとうございました。谢谢。